マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第359回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第359回目になります。前回なんか似合わないもん買っちゃったってことで、MacBook Pro の話をさせていただきましたけど、なんかね、タイトルがタイトルだっただけにですね、かなり多くの方に、聞いていただいてるようです。あのまだちょっと集計はできてないんですけども、多分最初の1週間で普段1ヶ月分ぐらいに聞かれるよう量の回数聞かれてる、ダウンロードされてるというような状況です。もう自らの声に恐怖してるという感じなんですけども、あのポッドキャストの番組をですね、 YouTube に、まあ音声、静止画で音声だけでも配信してるんですけど、これもあの普段、30回とかそのぐらいしか聞かれないんですけど、この回だけ100回超えてまして、またですね、あの配信した後とか翌日とかも、あのサーバーがかなり混雑というかですね、まあ、パンクと言っちゃ大げさなんですけど、いわゆるあの503のエラーですね、あのもうサーバーの負荷が大きくなって、エラーを出してしまっているという状況で、まあ、音声データを落としてるんで結構あのこのダウンロードできないっていうのはよくあるんですけども、それが割と多くてですね、私自身がサーバーのメンテナンスができなくなっちゃったっていうのが何度かありました。普段は1回あるかないかなっていうぐらいなんですが、あとね、あの開封動画、 MacBook Pro の、 Pro の開封動画と、まあ、開墾動画ですね、それと、まあ、ファーストインプレッションということで、いろいろ感想をですね、いろいろ話した動画も YouTube 上げたんですけど、1週間で500回、他の動画はですね、大体あの数十回がいいとかなんですね、100回行くこと、行くか行かないかぐらいなんですが、まあ、Windows 10の解説をしてるときに1ヶ月ぐらいかけて100回行くかなっていうぐらいなんですけど、1週間でファーストインプレッションってですね、500回、あと開封動画も300回ぐらいかな、再生されてまして、まあね、他の YouTuber の皆さんに比べて全然数少ないんですけど、あのたくさんの方に見ていただきまして、まあ、聞いていただきましてね、やっぱすごい、あの注目を浴びる話題なのかなと思ってしまいました。まあそんなところで、今回もまた Mac の話をします。といっても他のポッドキャスト番組が喋るような Mac の話ではないですので、まあね、お話を聞いていただければなと思うんですが、まあ、話2つですね、まあ、MacBook Pro で Windows 動かすという話と、あとはあのマイクロソフトの方でね、テクノロジーカンファレンス、コネクトっていうカンファレンスがありました。これについてでのお話を、今回はしたいと思います。ちょっとね、今日はもっと時間余裕あるつもりだったんですけどね、ちょっとね、ブートキャンプがえれいことになっちゃいまして、ちょっと時間がないんで、まあ編集もそこそこにということをしたいと思いますんで、まあ、ちょっとそこはご容赦願いたいなと思っております。では、まあ、MacBook Pro を買って、まあ、1週間、まあ、MacOS、シアラですね 10.12 か、使って、かなりいいねっていう感じは、してます。それでもやっぱりあのこれも他の方もね、木田さんもう MacBook 買ったってすぐ Windows に切り替えるんでしょっていう、あのブートキャンプですぐ入れ替えるんだよねっていうことで言われてたんですけど、いやまさかこんなしぶとく MacOS 使ってると思ってなかったみたいで、あの、やっぱりかなり、快適だし、あの iPhone と2つこう連動させて、まあ、iPad も持ってますし、まあ、やるとあこういうふうにうまく連動できるんだっていう、あの例えば写真を撮ってエアドロップでしたっけ、あの送るだけでも、あこれら面白いなっていう、ところあります。まあ、もちろんあのクラウド経由して共有させるっていうのが基本でやってたんですけど、ちょっとね写真撮った iPhone で撮った写真を MacBook Pro に送ってブログに書きたいなとかね、そういうことをやるときに、あこれ便利じゃんっていうのをですね、まあ、今まであの皆さん Mac 使ってる方が、経験してて便利だなと思うこと、まあね、メッセンジャーもiPhone に飛んできたやつが Mac で受けられたりとかね、あなるほどなというふうに、思うっていうか、なんか話したら聞いてたんだけど体感して、あなるほどいいねっていう、感じはしてます。まあ買ってよかったなと、思ってるところなんですが、とは言ってもね、 まあ、ここはやっぱり Windows 動かさなきゃ、いろいろやっぱりね Windows じゃないといけないってことは結構あるっていうのを再認識させられたところもありまして、ね、例えばあこれもしよかったら教えていただければと思うんですけど、あのブログ書くときね、私あのワードプレスを使ってるわけなんですけど、まあワードプレスのねウェブのインターフェースも結構いいんであれだけで十分使えちゃうんですが、例えばブログのオフラインのライティングソフトっていうのがあるんですよ。例えばマイクロソフト Windows で言えば Windows ライブライター、今あのオープンソース化されてオープンライブライターって形でねストアアプリとしてもこう公開されていますけども、あストアアプリっていうか例のデスクトップアップコンバーターで、ストアから落とせる、まあ、通常のデスクトップアプリなんですけどね、オープンライブライターを使ってすごくオフラインで、自分でローカルでファイルに置きながら書き溜めてブログアップするとかっていうのはすごく便利なソフトなんですが、あれの Mac 版ってないのかなっていうので、探してたんですが、まあ、いくつかあるにはあるんですけどね、結構、4500円とかしちゃって、これは今手が出ないなっていうのがあるんですけど、うん、そういうのいろいろ探していくとやっぱり Mac じゃない、 Mac じゃないと Windows じゃないとっていうところもあります。あとね Office も使ってても、まあ、ブログ書くのでやろうとしてても、あの Word とかにブログの投稿機能があるんですが、Mac 版の Word 2016にはですねそれがないんですね。ないっていうかちょっと探しきれてないだけかもしれないんですけども、まあ、そういったところでなんかこう普段の使ってる分に十分なんだけどやっぱり Windows じゃなきゃいけないなっていうところもなんか改めて認識させられたっていうのと、昔あの富士通のパソコンでマイナーのマシン使ってて NEC のパソコンがねソフトがたくさんあっていいなっていうのを見てた時をなんか思い出して、まあ、結構懐かしい思いもしたんですが、まあまあそういうことで、ではこの MacBook Pro でWindows を動かすにはどうしたらいいでしょうという話になります。で、大きく分けて2つ方法があります。1つは仮想化ソフト、これを使って、Mac の OS の上でですね仮想的に、Windows を動かしてしまおうという方法、それともう1つは完全にディスクのパーティションを区画を分けてしまって、本当に MacBook Pro の上でWindows そのものを実物を、ね、動かしてしまうという方法、2つあります。で、まず1つ目がですね、仮想化ソフトを動かすということで、まあ、パラレルズという、仮想化ソフトがあります。まあ、それ以外にもですね、VMware だとかいろいろあるんですけども、まあ、今回ちょっとパラレルズっていうのはやっぱり一番パフォーマンスがいいっていう話を聞いてて、試してみました。で、このパラレルズっていうソフトは、まあ、MacOS の中で、Windows を動かすっていう仮想化ソフトで、やっぱり一番パフォーマンスがいいっていうふうに言われています。いろんな雑誌とかね、情報とかいろいろお聞きしてもね、パフォーマンス結構いいです。まあもちろん VMA がいいやって方もおられますけども、これがですね、いくらだっけ ?8500 円か、で購入できるということで、とりあえず私はその今この時点で8500円なんて大金がもう支払えないんで、2週間の無料体験版っていうのがあったんで、それをちょっとダウンロードしてその中でですね Windows 10を入れてみました。私のこれ Mac がね 8GB メモリ積んでますね。そのうちのね 4GB を Windows に割り当てるっていうことで、入れてみたんですが、まあパフォーマンスはそれなりですね。まあオフィス関係とか、まあ、ウェブとか見る分にはまあ、十分かなっていう感じです。まあもちろん実機に比べてね、こう快適にサクサクってわけでもなくて、ウェブ見ててもこうスクロールさせてもちょっと波打っちゃうようなところっていうのもあるんですけども、もうそれなりに文章打ったりだとか、そういう Mac 使いながらちょっと Windows も使いたいなっていうところでね、使うにはすごく、便利だなっていうふうに感じています。で、やっぱりその音声関係の動画のね再生っていうのはやっぱ結構厳しいとこもあるし、あと音声の再生ですね、このポッドキャスト番組自体は再生してみたんですが、時々こう音が途切れるっていうところもあって、まあ仮想化ソフトはやっぱりそこら辺はまだ、厳しいなっていうふうには見ています。で、まあ、そういうパフォーマンス的なところでやっぱり気になるところあるんですけども、このソフト面白いところが、アプリケーションのフォルダーの中に パラレルズってアプリケーションがあって、その中に Windows 側にインストールしてるアプリケーションがもう一覧で出てくるんですね。例えばインターネットエクスプローラーっていうのがあって、ここをダブルクリックすると MacOS の中にウィンドウの一つとしてインターネットエクスプローラーの画面がポンと出てくるんですね。で、完全にその Windows のデスクトップが出てくるわけじゃなくて、本当にインターネットエクスプローラーだけのウィンドウが出てきてるんで、まるで MacOS のアプリケーションの一つのように、動いてみるという感じがしてます。で、当然そこのデータのやり取りっていうのも、MacOS 側ともできますんで、そういう使い方をすると、アプリケーションの仮想化に近いところがあるんですけども、このパラレルズというのはですね、すごく有用なソフトじゃないかなと思っています。さっきもこれ、ワードとかね、さっきワードがどうだこうだって言ってたんですけど、じゃあ、Windows 側のね、パラレルズのワードを起動してみたりとか、Edge を動かしてみたりとかですね、そんなこともしています。あと、完全にデスクトップとして、Windows だけを立ち上げて、その中でいろいろやるとすると、それがね、別のデスクトップとして扱われるんで、この Mac のね、3本指で、スライドさせるとデスクトップが切り替わりますけども、これと同じようにして完全にパラレルズのデスクトップに切り替わるってことがあるんで、本当に Mac を使ってて3本指でずっとずらすと今度は Windows にパッと切り替わるとかね、その使い方もできるんで、例えばプレゼンをね、どうしてもキーノートを使いたいって方、キーノートで使って、で例えば Windows でデモをしますっていう時に Windows 側に切り替えてプレゼンするとかね、そういうこともね、できるんじゃないかなと思っています。ということで、ぜひ、どうしようかな、これ8500円。まあ、とりあえずこの2週間の期限はあと1週間しかないんで、切れちゃうと思うんですけどね、なんか買っといて入れてでもいいかなっていう気はしています。まあね、ソフトウェアの方ね、昔はね、お金かからないっていうかね、いう状況になってきてるんで、まあサービスって方に移ってるってところあるんですけど、まあこれ買ってもいいかなと、買うんだったらお金かけんだったらここかなっていうふうに思っています。さて、そしてですね、ではブートキャンプ、こちらについてお話したいと思います。このブートキャンプの話はね、いつかしよう、 Mac 買ったらいつかしようでいろんな方にもですね、このブートキャンプの話をしてくださいっていうのはね、これ今7年間ポッドキャスト番組やってますけど、ずーっと言われてたんですよ、これ。中には、私ブートキャンプ入れたんで、知ってるんで、番組出させてくれって方も実は中にいたんですけども、いよいよブートキャンプの話をですね、この7年間の時を経て、するということになります。で、おそらく私がメインで使っていく、この MacBook Pro での Windows 環境は、おそらくブートキャンプがメインになるのかなと思っています。これは Mac のハード上で直接 Windows 動かすという、ということで、Mac のディスクをですね、シリコン SSD なんですけど、そこのパーティションを分けてしまって、その分けたパーティションの中に Windows そのものをインストールする。で、Windows をブートして動かすということになっています。もともとはね、もう Mac も、だいぶ前ですけどね、Intel の CPU 乗っけたんで、Windows 動いて当然でしょっていうところもあったんですけど、今後と前も言いましたけど、Apple って考えたなっていうふうに思います。ここは Windows をこういった形で動かせるようにしたっていうのはね、これ商業的にも Mac のこういい方向に持ってったんじゃないかなと思っています。ではね、そのブートキャンプなんですが、まず用意するものがあります。で、用意するのは、Windows 10、これをですね、ISO イメージで用意してもらうことになります。実際そのパッケージ版の DVD を ISO イメージにこう変換するソフトとかもありますんで、それも用意してもいいですし、あとはマイクロソフトのサイトからこう落として、それを ISO イメージということで USB メモリに入れるとかですね、してもいいと思います。私は MSDN の方から ISO イメージとしてダウンロードしました。そこでですね、これブートキャンプのアプリケーションがありますんで、これ、Mac のファインダーのアプリケーションの中から、ユーティリティを選んで、 ブートキャンプだっけね、あのいうふうに出すんですが、ブートキャンプアシスタントですね。でこのブートキャンプアシスタントを起動すると、あのまず USB メモリーとかに入れた ISO イメージっていうのをまず指定してくださいと。でするとパーティションどれだけ切りますかっていうことで聞いてきます。で最初はのデフォルトで 40GB切ったらどうでしょうってことが出てくるんですが、まあ、そこはお好みでですね入れていただければと思うんですが、ここ難しいところでね、 256GB の SSD に対して、どういう比率にしようかなっていうところがあって、まあ普通に考えたらね 127、127 で、半分で切ってしまってもいいんですが、どうだろうなと思って、まあ、今回ね 96GB ちょっと 100GB いかないぐらいにという感じで私は切りました。まあ、100人がいるときはね、お互い大丈夫かなっていう気はしてますんで、切ってしまいました。で、これちょっと注意したいのは、普通の技を使う限りはですね、このパーティションって後から変更できないんですね、このサイズは。いろんなサイズを変更するソフトとかもあるんですけども、一応 Apple の言うには、サイズを変更した場合は、一回 Windows のパーティションを消して、ブートキャンプを入れ直して Windows も入れ直してくださいということになっています。まあ Windows 10自体ねサクッと入るし、そんな私も入れるソフト多くなかったんで、青いなビジュアルスタジオがあるんだな大変には大変なんですけど、まあ、中にはね2000円ぐらいのシェアウェアだったかで、1回入れた Windows を丸ごとバックアップを取ってパーティションサイズ変えても元に戻せるっていうソフトもありますので、それを使うという手もあるようです。まあ、そんな形でですね、まあ、変更は後でできないんですけども、まあ、入れ替えはなんとかなるかなっていう状況になっています。もうブートキャンプでね、スタートってやって、パーティション切ったらもうすぐ Mac が再起動しまして、で再起動した後は Windows のインストーラーが走ります。ここから先はいつもの Windows です。ということで、もうすぐ Windows のセットアップが終わりますとかね、ようこそとかこう出てくるんですけども、おなじみの Windows 10のね、画面が出てきます。で、最初はね、これ、リティナディスプレイで1対1で出てくるんですね。ものすごい細かい字が出てくるんですけども、途中からちゃんと切り替えてくれます。で、ここ注意したいのが、LAN と無線 LAN の設定はですね、後になって、OS 立ち上がってから設定するっていうような感じになってまして、まずローカルアカウントを設定してくださいっていうことになります。Windows 10普通にインストールしてると、まあ、MSD じゃねえ、マイクロソフトアカウントね、それを指定してインストール始めちゃうとこあるんですが、こちらのブートキャンプの Windows は、まあ、ローカルアカウントを作ってくださいということで、まずローカルアカウントを作って、インストールを始めます。まあ、インストール後にですね、これをマイクロソフトアカウントに切り替えるということは私はやっています。まあ、そこは皆さんの使い方によるんですけども。そうやってね、インストールしまして。でね、これ SSD が早いんですね、Mac ね。早いですよ、インストール。もう本当に。うん。私のデスクトップマシンよりね、Windows のインストール早いんですけども。そこでもう期待通り、無事立ち上がってくれました。これ、レティナディスプレイって解像度いくつだっけ ?2560×1600 ドットかな。数字見るとね、こんなすげえの今まで持ったことないなっていう解像度のもんなんですが。これで Windows としては 200% の解像度で表示をしてくれるっていうことにしていますんで、まあ見た目ね、普通に見やすい。本当にレティナディスプレイの画面のね、細かさっていうのを Windows でも再現してくれてます。ということで入れたらね、Windows すごく、サクサク動きます。Core i5 で動いてるメモリー 8GB の、速い SSD を受けた快適な Windows が、起動します。で、早速ですね、Office 365から、Office を入れて、この後 Visual Studio を入れてと、いうことをやろうとしてるんですが、普通に Windows は立ち上がっているんですが、やっぱり違いはあるんですね。やっぱり一番大きな違いっていうのはやっぱりキーボードなんですよ。で、ここはね、キーボードにいろいろ変更をしなければいけないところというのもあって、あとね、ちょっと他のところでもまだ新しいハードなんで、 なんかドライバー類が出揃ってないんじゃないかっていう、アップデートが必要なんじゃないかってところもあります。まずね、キーボードなんですけども、普段 Windows で使ってるその漢字変換使うときね、カナ入力、私カナ入力なんですが、例えばそのカナ入力するのか普通の英数字打つのかってときに、普通だったら全角半角 の左上のキーをですね、これで切り替えてるんですが、 Mac で言うと、まあ、普通の MacOS 使ってるときはスペースバーの横にあるカナキーか英数キーで切り替えるってことをしています。で、通常でね、これブートキャンプを動かした Windows でこのカナ入力と英数入力と切り替えるっていうか、この MSIB のオンオフですね、それを切り替えるのに何を使うかというと、このキャップスキー、左下にあるキャップスキー、ここにあるのはコントロールキーじゃないのとちょっと腹の中で思いながら、キャップスキーを使って切り替えるっていうことができます。ただ、MacOS の方では、英数キーとカナキー使って切り替えてるんで、やっぱりここも同じにしたいなっていうところもあります。で、ここね、切り替え方はね、もういろんなブログで皆さん記事書かれてるんですが、MSIM にですね、キーバインドの変更をするっていうことで、この英数キー、これは Windows 的に言うと無変換なんですけど、この無変換なんだけど、表示上英数キーをこれ MSIM のオフにします。で、カナキーを MSIM のオンにしますっていうふうに、キーのバインド設定をし直せば、まあ設定し直すとか変更するとですね、MacOS と同じような感じで切り替えができるようになりますっていうのはね、一般的に言われています。で、その通りなんですが、で、私それ通りやってみたんですけど、できないんですよ。カナキーを押してもカナ入力がならない、 S キーを押しても切り替わらないっていう感じになってまして、で、これよくいろいろ調べるとですね、どうも、この Mac 用の Apple のキーボードのドライバーがうまくインストールされてないっていうのがあるみたいで、これちょっと私は別に書いてるね、ブログの方で書こうかと思ってるんですけど、ですね、これブートキャンプの方で Windows サポートソフトウェアっていう、この Apple 系のドライバー類を入れるディスクを作ることができるんですけども、ディスクとかね、ファイルを用意できて、まあ、USB メモリとかに保管できるんですけど、この中に、キーボードドライバーのインストーラーが入っているんですね。で、その中から、その情報のファイルだけを抜き出して、それを Windows MacBook Pro で動いている Windows の中のデバイスドライバーの中で、Apple のキーボードを指定してですね、ドライバーの更新を行うと。で、行った後にキーボードを1回削除してプラグ&プレイで再認識をさせるとうまく動きます。うまくその最新のキーボードドライバーに切り替わりますっていうことができます。で、これで、無事、カナキーと英数キーで切り替えができるようになったということができるようになりました。まあ、例によって口で説明するのわけわかんなくなりそうなんで、ちょっとブログにも書きますけども、やっぱり皆さんそういった苦労をしてですね、切り替えをやっています。まあ、すでに Mac をお使いの方たくさんいて、お、こいつ今頃何やってんだって言われるかと思うんですが、あ、いいね、こういうとこ苦労するなっていうところがあります。で、あとはね、まあ、そこは問題なく終わったんですが、あと Bluetooth 関係ですね、これがなんか動いたり動かなかったりなんですよ。で、面白いのはね、デバイスドライバーに Bluetooth が一切出てこないんです。出てこないんで、でも最初入れた時なんか出てきてた気がするんだけどなっていうところで、一回このスリープさせたりさせなかったりってところで、どうも出てきたり出てこなかったりすることがあるみたいです。で、何困っちゃったかっていうと、Bluetooth のマウス、これマイクロソフトのウェッジタッチマウス私持ってるんですけど、これを使うとしたら MacOS からはね普通に使えたんです。ところが Windows から、 MacBook 上の Windows からだと、この Bluetooth のマウスがねうまく接続できないんですね。で、 Bluetooth が使えるような時は一回表示されるんですが、ペアリングしようとするとペアリングできませんでしたってエラーで弾かれてしまうんです。じゃあ Bluetooth 機器全部ダメかっていうと、手持ちの Bluetooth のヘッドホンがあるんですけど、これはすぐペアリングできてずっと使えてたりとか、ちょっと不思議な状況になってます。で、一旦そのさっき言った Windows サポートソフトウェアってところのですね、トップにあるセットアップエクゼを実行すると、もう一回 MacBook Pro 上の Windows のデバイスドライバーをもう一回インストールしてくれるんですよね。それをやってダメで、あれまさか Bluetooth 壊れてないよなってことで MacOS に移って、あ、Bluetooth 使えるんですね普通に。でもう一回また Windows に戻ってきてやったら今度は使えるようになったりとかですね、あ、認識はされるんだけど相変わらずマウスだけは使えないとかね、そんなような状況になっています。で、今どうしてるかっていうと、USB の Type-C にアダプターをかまして、 USB の Type-A のこれマイクロソフトのモバイルマウスのアダプターを挿してですね、ちょっと使ってみたということをしています。なんかすごくおまぬけな状況になっちゃってるんですが、やっぱり無線でやるならやるでね、徹底してやりたいなと思ってますんで、まあ、ちょっと解決できる方法ないかなと思って今いろいろと調べてるところです。それとタッチパッド、ね、こんな広いタッチパッドがある、すごくいいんですけども、使っててあれと思ったんですが、ピンチインピンチアウトができないんですよ。拡大縮小ができないんです。これはWindows 10はもう普通にサポートされてるんで、 Surface とか、まあ、普通に Vio とかでもですね、普通にできることなんですね。でそれが一切できないんです。だからよく考えたら2本指でスクロールとクリックとそんぐらいしかできなくてですね、じゃあ例えば3本指でタスク切り替えるだとか、それこそ2本指でね、こうピンチインピンチアップで拡大縮小とかできるかなって言っても、エッジとかで普通できるんだけど全然できないっていう、状況になっています。でこれちょっとやっぱりいろいろ今 Facebook でも教えてもらってるんですけど、やっぱりまだ新しいハードだからドライバーが出てないんじゃない、サポート追いついてないんじゃないのっていう話をしていますので、ちょっとここはね、ちょっと状況を見てみたいなと思っています。逆にさっき言ったパラレルズの中ではピンチインピンチアウトはねできます。うん、まあパフォーマンス悪いんですけどね、まあそういったところもあってですね、まあ、まだちょっといろいろと課題があるのかなと、そういうふうに思っています。まあ、逆に課題があった方が私もネタがあるんでね、面白いことになるんですが、まあ、そういったところで MacBook Pro でいよいよ Windows も動かすことができますんで、まあ、両方使ってみていきたいなと思っています。でね、実際のところどうよって話になると、やっぱね、Windows は、MacBook Pro は MacOS を動かして本当に威力を発揮できるってところがあって、逆に Windows を入れるととりあえず Windows が動くようになってますよっていう感じで、 Windows 動かしたいんだったらやっぱり Surface とかね、バイオとかね、 ThinkPad とかですね、あっちの方を買った方がいいと思います。このドライバーの対応次第に今後よるんですけども、やっぱりWindows やっぱ専用機の方がここはいいなっていうねところはあります。そこはちょっと苦労しないで使えるっていうのもありますんでね、まあそういうところでいろいろと勉強になっています。まあ、そういうことで MacBook Pro の話、まあブートキャンプのねお話、今後もできると思いますんで、また、していきたいと思っております。さて、ちょっと時間長くなっちゃうんですけども、この話題も話したいなと思いまして、今週、マイクロソフトがテクノロジーカンファレンス、コネクトという、テクノロジーカンファレンスを開催しました。まあ、マイクロソフトはね、ビルドとか、まあ、アップルでいうとこの WWDC みたいなものなんですが、まあ、ビルドとか、あとはその IT 関係者向けにもイベントを開いてるとか、あとはこれ、今回コネクトっていう、これも開発者向けの、テクノロジーカンファレンスということになるんですが、今回ねここのお話非常に面白い話が出てます。でまず開発系に絞った話なんですけど、冒頭からねスコット・ガスリーさん、例の赤シャツの方がですね出てきていろいろ話するんですけども、ストリーミング配信ということで、日本時間の0時半頃かなから始まってて、私もまあ夜更かし数ちょっと見てたんですけど、びっくりしちゃったのが Windows が出てこないんですよ。でいきなり画面が出てきて、使ってる OS は MacOS、 出てくるブラウザは Chrome、 昔のマイクロソフトじゃ信じらんないよっていう、あれ一体いつ Windows が出てくるのっていうくらい Windows が出てこない、デモが出てきました。まあ、全体的にですね、そのマイクロソフトが Windows にこだわらないで、この業界全体っていうか、いろんなプラットフォームでみんなが開発できるようにっていう視点でいろいろ考えました。そのためにマイクロソフトはビジュアルスタジオをはじめとする各種ツール類っていうのを提供していますっていうのがね、あの話の主なところなんですが、その中でやっぱりお話してたのは、エニーデベロッパー、エニーアップ、エニープラットフォームということで、まあ、いろんな人たち、いろんなアプリケーション、いろんなね、プラットフォームで動かしますっていうところをね、話し得ていました。で、そこでね、お話し出たのが、まずあの、ビジュアルスタジオ2017、これは Windows 用の、Windows 上で動く、開発環境になるんですが、今まであの、今、最新のやつはビジュアルスタジオ2015なんですけども、これの後継バージョンですね。ビジュアルスタジオはバージョン15ってことで、まあ、ビジュアルスタジオ15っていう言い方をコードネームで言われてたんですけど、ビジュアルスタジオ2017ということで、今回リリース候補版がリリースになりました。RC 版ってやつですね。で、まあ、やっぱり今まで通りのそのビジュアルスタジオにさらにこう強化されてるんですけど、ちょっとね、私、入れてみたんですよ。で、面白いのが、ビジュアルスタジオって今までインストールしますって言うと全部入れちゃうんですけど、今回ね、インストールしようとすると、あなた何する、何のためにビジュアルスタジオを使うってことで、やりたいことをチェックボックスでチェックするようになってるんですね。もちろんこうタイル状の分かりやすい画面になってて、じゃあ私は例えば C++ で MFC 使って今プログラミングしますかっていうと、まあやらないです。じゃあまあ、やるかやらないかともかく、じゃあ UWP のアプリケーション、あとデスクトップの C シャープを使ったアプリケーションを作りたいですと言ったら、そこの部分だけチェックすると、そこに必要な部分だけインストールしてくれます。ですから、容量も小さくて済むっていうのと、それなりの短時間でですね、セットアップできるっていうことになります。で、今までビジュアルスタジオってインストールすると、まあ、半日覚悟、とにかく OS 自体よりも、ね、インストール時間かかってしまうっていうことあったんですけども、本当に必要な部分だけインストールができるっていうことになってまして、まあ、それがどのぐらい容量になるかっていうのはですね、ちょっとまあインストール終わってみてからね、確認したいと思ってるんですけども、やっぱりそういう方向でより使いやすくって、あとより軽くですね、使えるようになったということで、実にリリース候補版が出ています。そしてですね、これが今年のマイクロソフトのびっくりドッキリメカなんですけども、Visual Studio for Mac、これが発表になりました。Mac 版のビジュアルスタジオ、まさかってこれはね、びっくりですよ。もともとはですね、まあ、ザマリン、Android だとか iOS のアプリケーションを .NET フレームワーク使って C シャープで、まあ、クロス開発ができるっていう、まあ、ザマリンをマイクロソフトが買収して、で、まあ、ザマリンが合流した後に、まあ、ザマリンで利用してたザマリンスタジオっていうやつの Mac 版を、ビジュアルスタジオとしてこう持ってったっていうところが、まあ、ベースになるって、まあ、それをベースにしてるんですけども、まあ、ついにですね、ビジュアルスタジオ for Mac ということで、発表がありました。もうプレビュー版ということでですね、インストールをすることができます。いやーこれね、で当然言語もね、ロズリンってその C シャープのコンパイラー環境も入れてるし、インテリセンスっていうことで、まあ、使われてる方はよくご存知だと思うんですけど、ある程度こう関数とか打っていくと、その候補が出てきて、どんどんどんどんコード用意してくれるんですよね。まあ、保管して入力をしてくれるっていう機能があって、そういうインテリセンスの機能もあれば、 C シャープのコンパイラー環境も用意されてるっていうことで、普通にもうビジュアルスタジオとして使うことができます。普通にっていうか、もう完全にビジュアルスタジオです。で、作れるのは何かっていうと、Mac 用のアプリと iOS のアプリと Android のアプリ、これがですね、やっぱりザマリンをベースとして、作れるようになっています。で、当然iOS のアプリ作るときはですね、Apple が必要、Apple と Mac が必要なんで。まあ、Mac ですから、そのまま使えるってことになっています。あとは、.NET Core はあのサーバーレベルでサポートしてるんで、まあ、.NET Core を使ったサーバーアプリケーションもこの Visual Studio for Mac で開発ができるということになっています。すごいですね。まさか Visual Studio の Mac 版が出るとはね。いや、これ以上やっちゃったらもうあとマイクロソフトどうすんのっていうくらいな、ところなんですが、まあ、これも後で私もちょっとなかなかね、あの物作るのって大変なんで、全部試すことできないと思うんですが、ちょっと入れてみたいなと思っています。で、ここでみんなに言われた、みんなってみんなじゃないんですけど、結構言われたのが、木澤さんこれ知ってたんですかって言われたんですね。私が Mac を買って5日後に Visual Studio for Mac が発表されてるんですね。あ、木澤さんそういうことってみんなに、いやいやいや知らなかったんだって、私だってっていうことで、知らなかったですこれは。本当にね、こういうのが出ちゃうんだなっていうところもあったんですが、まあ結構皆さんネタ的にね、言うんですけども、まあ本当に単なる偶然というかね、そういう感じで、出てきました。あとはまあ開発環境的な話でいきますと、Visual Studio Code っていうコードを書くエディターですね。それは Windows 版も Mac 版も Linux 版も出てまして、この Visual Studio Code もバージョン 1.7 っていうことでリリースがされています。もう今、ダウンロードしてインストールすることができます。で、さっき言ったそのコード保管機能です。IntelliSense の機能も備えてるんで、で、あといろんなアドインとかも追加できるんで、いろんな言語にも対応できてるんですね。だから C シャープも書くことできるし、かなり綺麗に整形してソースコードを書くことができます。それこそは、C とか、JavaScript とかですね、そういったコードも書くことできますし、SQL のファイルも作れるし、バッチファイルもですね、コード保管で書いてくれるっていう、なかなか優れるもののですね、コードエディターがありますんで、ちょっとコード書いてみるって方はですね、ぜひ、試してみてください。これ、まだ入れてない方、フリーで、ダウンロードできますんで、かなり多くの方が開発者この Visual Studio Code を使っているっていうふうに聞いています。で、私も全部もう Mac もね、MacOS を入れて一番最初に入れたアプリケーション何言ったら実は Visual Studio Code なんですね。うん、まあそんなところもあるんで、各アプリケーションにね、開発環境を用意されてるんで、まあぜひね、我々 Mac ユーザーですね、こういうのを使っていきたいなと思っています。それと、あとはモバイルアプリケーションセンターとかもいろいろ出てるんですが、これまたびっくりして話したのが、ザ・リナックス・ファンデーション、これのプラチナメンバーとしてマイクロソフトが参加をしますという発表がありました。このリナックス・ファンデーションって何かっていうと、このリナックスの普及をさせる、リナックスの復帰をね、サポートする、まあ、非営利団体っていうことで、例えばその成長を促進させたりとか、まあ、リナックスを維持していったりとかね、そういったことで、いろんなメーカーが集まってメンバーとして集まって出ているんですけど、それにもマイクロソフトが参加するっていうことで、つまりもうマイクロソフトも Linux の発展に貢献しますっていうことです。まあ、昔ね、スティーブ・マルマがあれガンだって言ってたくらいなんですが、もう今となった状況が変わってて、逆にこうマイクロソフトラブス Linux っていうくらいで、もう Linux を全面的に応援していきますよということの現れということで、まあ、Linux ファンデーションの代表としてもすごい歓迎すべきだということで発表がありました。まあ、逆に .NET ファンデーションの方にもですね、今度 Google が参加するっていうことになっていまして、うん、なんかみんな仲良くなったねっていう感じがしましたね。これからもすごくこちらの業界楽しみな状況になっています。私は Linux は使ってますし、あとなんかそのクラウドサービスの Azure、 マイクロソフト Azure でも今3分の1ぐらいがもう Linux が稼働してるっていうことでね、うん、やっぱりそっちの方にも舵を切ってマイクロソフトとしてもうまくやっていこうかなっていうことじゃないかなと思っています。というのが、まあ今回ねコネクトというテクノロジーカンファレンスで発表されたもので、実際マイクロソフトの方がねストリーミング見ながらこう中継とかもして、実況中継もしていましたけど、そういや Windows Phone どうなったんだっけとかねまあそれは Windows 10モバイルの一つとして、 Windows 10の一つとして向いてますっていうのは高橋信さんもちゃんと説明されてましたけど、まあ そのマイクロソフトによった話ではなくて、すごくその業界全体を盛り上げるためにマイクロソフトがいろんなところでこう入り込んでやっていくっていうことの表れじゃないかなっていうふうにね、今回の発表を見て思いました。まあ、まあそういったこともありますんで、ぜひ我々 Mac ユーザーはですね、マイクロソフト製品をどんどん今後使っていこうかなと、そのふうに思っています。はい、そういうことで、マイクロソフトのテクノロジーカンファレンスコネクトの話をさせていただきました。はい、第359回は、MacBook で Windows 10を動かすという話と、マイクロソフトのテクノロジーカンファレンスコネクトについてお話をさせていただきました。今回も長くなっちゃいました。まあ、できるだけノー編集で、手短に配信したいなと思っています。なんかね、こう一週間 Mac の話ばっかりしてて、だいぶ影響されてですね、一番びっくりしたのは、Surface Pro とどっちか選ぼうかと思ってたんですけど、木澤さんの話を聞いて Mac にしましたっていう方もいて、これちょっと俺的にいいのかなってちょっと思っちゃったりしたんですけども、まあ、いろんな方にですね、参考になったってことを言われましたんで、ちょっといろいろお話できてね、よかったなと思っています。まあ、おかげでいろいろ私もやることが増えちゃいましたけどね。まあ、ブログとかも書いて、こう、自分のこう足跡を残して、いろいろこう役に立てればいいかなと。まあ、いろんな方に、ね、私も教えてもらってますんで、こう、お返しができればいいかなと思っています。まあ、特に UMAG の皆さん、大変ありがとうございます。いろいろとお世話になっております。教えていただきましてね、本当にありがとうございます。そういうことで、ちょっとあとお知らせなんですが、この番組、メルマガを、発行しております。まあ、こういったね、ポッドキャスト番組の内容だとか、YouTube の動画配信、チャンネル内の動画配信、まあ、ブログの話とかですね、そういった情報を、お知らせするメルマガを、用意してますので、ぜひよかったら参加してみてください。そして YouTube の方、動画配信も行っております。こちらですね、YouTube のチャンネル持ってますんで、URL がですね、youtube.com/c/windows-podcast youtube.com/c/windows-podcast ということで、まあ、Windows 10の使い方の話だとか、今回のような Mac の話だとかですね、まあ、時々ポテトチップスの話をしたりとかですね、まあ、その夜食テロっていうコーナーもありますんで、まあ、いろいろ見ていただければなと思っています。で、よかったらぜひチャンネル登録をしていただければなと思っております。まあ、最近いろいろあっちもね、コメント書いてもらったりしてますんで、まあ、一応コメント書いたらね、いろいろ返事とかも、ね、書きたいと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、そういうことで、またいろいろネタ集めて話したいと思います。またよろしくお願いします。